11朝霞地区一部事務組合だより今月の本棚私たちの健康10ページ朝霞地区一部事務組合だより令和2年度決算の概要歳入決算額は予算減額52億3642万3000円に対し収入済み額52億6945万1457円で収入率は 100.6% です。歳出決算額は予算減額52億3642万3000円に対し支出済み額49億1684万5536円で執行率は 93.9% です。障害者支援施設諏訪緑風園の運営に3億6490万8966円を、資料処理場の運営に8359万7465円を支出しました。また、埼玉県南西部消防本部の業務運営や施設設備の整備に42億7110万2138円を支出しました。問い合わせ、事務局総務課461-2415市民1人当たりに使われたお金1万462円令和2年10月1日現在の構成市住民基本台帳人口46万9985人で算出公衆防火管理新規公衆多数の人が利用する事業所などは消防法で有資格者による防火管理業務が義務付けられています。管理監督的な地位の方がこの講習を修了することで、防火管理者としての資格要件を満たすことができます。日時、1月24日月曜、25日火曜、午前9時30分から午後4時30分。会場、朝霞市民会館大ホール、定員150名、申し込み、12月20日月曜から24日金曜までに直接新座消防署へ。電話・郵送は不可。詳しくは消防本部ホームページ参照。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課460-0121。年末年始の資料収集。収集最終日、12月28日火曜。収集開始日、1月4日火曜。問い合わせ、資料処理場467-9921。救急車適正利用啓発ポスターズが決定。最優秀賞、和光市立大和中学校1年、浅見ゆずきさん。黄緑色の配色をバックに、上部に黒文字で、救える命。希望の救急車、命は赤文字になっています。その下、画面いっぱいに描かれた両手のひらに救急車を乗せている絵の写真があります。令和3年度は36点の応募の中から最優秀賞のほか、朝霞地区医師会長賞に県立和光高等学校3年の平出萌さん、消防長賞に県立和光高等学校3年の栗原拓馬さんの作品が選ばれました。最優秀作品の図画はポスターとして館内の医療機関及び公共施設に掲示しています。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部救急課460-0124。救急に関する標語が決定。救急講習役立つ命の橋渡し最優秀作品に市内在住の丸山さんの作品が選ばれましたこの標語はボールペンやクリアファイルに印字し救急車適正利用の啓発に活用します問い合わせ埼玉県南西部消防本部救急課460-0124組合ホームページバナー広告募集事業所、企業などのバナー広告を組合ホームページのトップページに掲載できます。月単位で掲載か。企画、 縦 50×横150ピクセル、費用月額5000円、1枠分。申し込みおよび問い合わせ、掲載希望月の2ヶ月前の月末までに申し込み書ホームページに掲載、バナー原稿および営業証明書を事務局総務課461-2415へ。内容を審査の上、掲載の可否を申し込み者に通知します。詳しくはホームページ参照。詳しくはこちら組合ホームページとあり、二次元コードが10ページ、左から約10センチ、下から約 17.5 センチのところにあります。安積地区一部事務組合について、安積、四季、和光、新座市の4市で構成され、死尿処理場、障害者支援施設諏訪緑風園、埼玉県南西部消防本部の業務を共同で行っています。安積地区一部事務組合事務局、安積市溝沼 1-2-27、 電話 461-2415、 埼玉県南西部消防本部、安積市溝沼 1-2-27、 電話 460-0119。 各記事の詳細は各組織のホームページ参照。今月の本棚、古代文明と星空の謎、ちくまプリマー新書、渡辺淳一著、ちくま書房。遺跡や古記録を天文学で読み解く学問を古天文学といい、現在も新しい知見が次々ともたらされています。古代の人々は星空をどのように眺め、そこに何を見てきたのか、ストーンヘンジやピラミッド、マヤ文明などの研究成果を分かりやすく紹介しています。また日本のキトラ古墳には350個以上の星と74個以上の星座が描かれ、この星縮図、星座図は東アジア最古の現存例と言われています。星縮図がいつどこで観測されたものなのか、さまざまなアプローチで行われている研究についてもこの本で知ることができます。一年で一番きれいに見える冬の星空を見上げて、悠久の時間を感じてみてはいかがでしょうか。表紙の写真があります。所蔵館などについては、中央図書館 481-1115 にお問い合わせください。私たちの健康、頭痛の見分け方、部位による危険な頭痛の見分け方、安積地区医師会、石本総一郎。頭痛の部位によって一般的な頭痛か、それとも放置すると危険な頭痛かの見分け方をごく簡単に紹介します。1、後頭部が痛いとき。1、一般的なもの。緊張型頭痛、肩こり頭痛。長時間のパソコン作業や運転業務などのうつむき姿勢が続いたときに起こります。いわゆる寝違いもこれにあたります。締め付けるような痛みが持続するのが特徴です。後頭神経痛、後頸筋の過度の緊張状態が起きたときに後頭神経を強く締め付けることによって起こります。瞬間的な後頭部の強い痛みが頻回に起きるのが特徴です。2、危険なもの。解離性椎骨動脈瘤、頸部に瞬間的な過度の屈曲状態が起きることで発生します。急に左右どちらかの首の付け根に強い痛みを感じ、徐々に和らぐものの、数日間は不快な痛みが続くのが特徴です。これを放置すると、1週間以内にコブが破裂してくも膜下出血を起こすことがあります。小脳出血、めまいや吐き気を伴う突然の頭痛で発症します。救急対応が必要です。2、前頭部やこめかみや側頭部が痛いとき。1、一般的なもの。偏頭痛。目の奥やこめかみに吐き気を伴う痛みがあり、帯同時に痛みが強くなるのが特徴です。遺伝性があり、家族、特に母親に同様の頭痛持ちがいる場合がほとんどです。この病気は日本人の12人に1人、女性は男性の4倍、 と比較的多く認められるのですが、症状に軽重があり、多くの方は市販の鎮痛剤をタイミングよく服用することで影響を抑えて過ごせており、医療機関を受診される方はあまり多くありません。最近、偏頭痛の予防に画期的な効果を示す注射薬が発売されています。頭痛回数の多い方や市販の鎮痛薬が効きづらくなっている方は、近くの頭痛クリニックにぜひご相談してみてください。副鼻腔炎、前頭部や目の奥に熱感を伴う痛みがあり、頭を下げると痛みが増強されます。今まで頭痛の経験があまりなく、最近風邪のような症状を経験していれば可能性が高くなります。その他、虫歯や顎関節炎、三叉神経痛、顔面神経痛などがあります。2、危険なもの。大脳極材性の脳出血。突然の頭痛で発症しますが、症状には軽重があり、頭痛と血圧が普段より高い以外は、特別な異常を訴えない方もいます。3、頭全体が痛むとき。1、一般的なもの。炎症性頭痛、感冒、風邪や発熱を伴う疾患、熱中症などにより起こります。労作性頭痛、筋トレやトイレなどで強く力んだ後に起こります。性交時頭痛、文字通り性交中に起こります。アルコール性頭痛、飲酒翌朝に起こります。2、危険なもの、くも膜下出血。今までに経験したことのない突然のガーンとした頭痛で発症します。最初は極材性の痛みですが、次第に頭全体に広がり、吐き気や嘔吐を伴うようになります。また、髄膜の刺激症状も伴うため、後部硬直といって首を曲げるのが辛くなります。そのままにしておくと命に関わりますので、もちろん救急対応が必要です。髄膜炎、細菌やウイルスの感染によるもので、39度以上の高熱とくも膜下出血の時にも見られた髄膜刺激症状、後部硬直に加え、吐き気や嘔吐も伴ってきます。早期に抗生剤の対応をしないと、脳炎を発症し、辛い後遺症を残すことになります。その他、頭痛を伴いそうな疾患として脳腫瘍が挙げられますが、これは皆さんが考えるほど頭痛の頻度は多くなく、良性の場合にはほとんど無症状です。悪性の場合でも頭痛を伴うようになるとかなり進んでいるケースと言えます。以上、頭痛の見分け方についてごくかいつまんで紹介しましたが、もちろんはっきり分類できるものではなく、例外もつきものです。今までに感じたことのないような頭痛の際には、脳外科や脳神経内科を受診し、場合によっては MRI や CT の精査をすることが必要です。朝霞地区医師会 464-4666